はい、皆さんこんにちは。アルテマトークの第20回です。この番組は雑談好きの UI デザイナー河野アスヤがゲストを呼んだり呼ばなかったりしながら好きなものやハマっていることについてまったり語らうポッドキャストです。通勤通学や作業のお供など聞き流す程度にお楽しみください。ということで、第20回なんですが、今回はですね、最近、始めた、ゲーム実況というかゲーム実況動画の配信についていろいろ話していこうかなと思っております。というのも、いつぐらいだろうな、3月か4月ぐらいから、ゲームのプレイ動画とか喋りながら遊んでる動画をこう YouTube とか Twitch にこう上げてみてたんですよね、あの試しに。で、それがなんとなくこう慣れてきたので、よし、じゃあ、ちゃんとやってみるかということで、最近、YouTube でチャンネルを開設して、そこでゲームの実況動画の配信を始めたので、でね、ちゃんとチャンネル開設して始めてからは、多分、1ヶ月か2ヶ月ぐらい経ってて、で、動画自体もなんか30本ぐらいかな、もうちょい少ないかな、20本ぐらいかな、溜まってきたので、ちょっとここら辺で、どういう準備をしたのかとか、ちょっとやってみてどう感じたか、みたいな話をしていければと思いますので、ゲームが好きな方、ゲーム実況動画普段よく見る方、やってる側はどう考えてるのか、みたいな話が気になる方は、気にならない方も、聞いていっていただければと思います。それでは、本編どうぞ。はい、ということで、ゲーム実況なんですが、ことの発端をちょっと話すと、僕なんかあんまり人のゲーム実況動画って見ないんですよね。なんか結構昔から有名な方っているじゃないですか、アニジャ、オトジャとか、まあいろいろこうゲーム実況動画といえば誰々みたいな、なんか結構有名な人とかがいると思うんですけど、なんかあんまり僕自身実況動画見る人ではなくて、ゲーム遊ぶのは好きなんですけど、まあそういう状態だったんで、あんまりこう、ゲーム実況動画に興味はなかったんですけど、去年からですね、Apex Legends っていう、バトロワー系の FPS、3人1チームが、20チーム一気に降りるバトロワーのゲームがあって、で、それにすごいハマって、今もハマってるんですけど、で、FPS って上手い人は本当に上手いし、下手な状態で入っても、もう何もできずにやられちゃうんで悔しくて、結構その練習したり、上手い人の動画を見て研究したり勉強したりってことをしてたんですよね。で、それがきっかけで初めてっていうか、僕もゲーム実況動画とか、配信者の動画をよく見るようになったんですよね。で、YouTube でとか Twitch で、上手い人の動画を見たり、解説動画、上手になるコツとか、こういう風に動け、みたいな、解説、動画とかを見始めたのがきっかけですね。で、そこから、なんとなく自分の中でこう、ゲーム実況動画を見るっていう、習慣がついてきて、で、しばらくは、本当に Apex Legends の動画ばっかり見てて、今でもほとんどが Apex Legends の動画を見るんですけど、そんな中で、たまに、全然関係ない、その最新ゲーム、ラスト・オブ・アス2が出ましたとか、ゴースト・オブ・ツシマが出ましたみたいな時に、有名な人とかがやってるのを、ちょっと見に行くみたいな感じなんですよね、今は。ただ、もし自分が遊ぶってなった時に、ネタバレ、もう話を知っている状態が嫌なので、基本的には僕、RPG とか、終わりがあるゲームみたいなのの実況動画は基本見ないんですよね。なんで今んとこ基本は、対戦するゲーム、DBD とか、デッドバイデイライトとか、Apex みたいな、終わりがなくて、戦うゲームとかの あのプレイ実況動画配信とかをよく見てるんですよ。でそういう状態になっていて、でちょっと自分もあのステイホームで時間があるのと、なんか、まあ、新しいことちょっと試してみたいな、やってみたいなっていうのと、あと、まあ、ポッドキャストをずっとやってたので、こう録音環境とかすでにこうあるから、あとは録画環境だけ整えれば割とその辺の人よりはこうやり始めやすいんじゃないかっていうので、ちょっとやってみようと思ったのがきっかけですね。で、まあ、どのプラットフォームでやろうかなっていうのを最初にこう考えたんですけど、まあ、僕の観測範囲だと、まあ、基本的には YouTube と Twitch がもうほとんど占めてて、で、まあ、たまにこうミルダムっていうプラットフォームで僕が好きな Apex Legends が上手な人はそこでやってたりするんですけど、まあ、基本的には YouTube と Twitch かなっていう感じですね。で、なんだかんだ、例えば有名人、タレントとか芸能人が、ゲーム、実況動画やりますみたいな時は、大体もうほとんどが YouTube で、Twitch は、まあ、プロゲーマーとか、元プロの、今はストリーマー、配信をなりわいとしてる人とか、まあ、あと海外のストリーマーとかは Twitch が多いんですけど、まあ、今んとこ基本的には YouTube ばっかりなので、まあ、僕もなんかせっかくやるんだったらたくさんの人に見られたいよなということで、YouTube で行くことにしました。で、FF7 リメイクが出た時は、生配信、プレイしながら喋りながらプレイするってやつを、配信するのを Twitch でやってたんですけど、で、YouTube でも Apex Legends の生配信とかしてみて、まあなんかやっぱ YouTube の方が若干人は来やすい感じはあるんですよね。もともと人口も多いし。なので、まあ、まあそんなにこうめちゃくちゃ考えて決めたってわけじゃないんですけど、まあ両方試してみて、YouTube かなと思って YouTube にしました。で、今のところなんですけど、チャンネル名がひらがなでアスヤっていうチャンネル名でやっていて、で、ゲームは3つ今のところ動画を配信してます。で、1つが、これはもう完全に初めて喋りながらプレイして録画して配信したっていうので、アンタイトルドグーズゲームっていう、ガチョウを操作してクリアする、まあ、かなり短めの、パズルゲームですね。このアンタイトルドグーズゲームっていうのを、いろいろ試しながらやってみて、で、ああ、なるほど、こんな感じかってなりましたと。で、それ以外は、Apex Legends で優勝できた時の動画とか、あとはこう、うまく立ち回ったり、たくさんキルできた時の、まあ、自己満動画なんですけど、それをこう、PlayStation 4って遡って、動画作れるので、うまくいったってなったら動画にして、それを YouTube に上げる。で、たまにはこう字幕というか解説字幕つけたり、BGM つけたりっていうのをやってあげてるのが Apex Legends になります。で、もう一個が、これが一番最近やったんですけど、スーパーファミコンのスーパードンキーコングを、クリアまでやってるのが一つ。で、この3タイトルが今、僕のチャンネルのお品書きになります。で、まあ、スーパードンキーコングは、ニンテンドースイッチのオンライン会員の特典で、配信開始されたので、懐かしい、やりてーと思ってやったんですけど、まあ、せっかくだから、懐かしいと思ってる人たくさんいるだろうなと思って、懐かしみながら喋って、まあ、思い出しながら、ほぼ初見だったんですけど、やったことあるんですけど、覚えてなくてほぼ初見状態で、最初からクリアまで遊んだのがスーパードンキーコングですね。で、今のところその3タイトルなんですけど、まあこの後はスーパードンキーコング面白かったから2、3とやってみようかなっていう風なのを考えているみたいなところですね。で、環境ですね。YouTube のゲーム実況動画配信やりましたって言ってますけど、まあ、なんだかんだやっぱり環境を整えるのが多分一番大変で、整えた後はね、もう遊ぶ前にポチってやって喋りながら遊んで、遊び終わったら録画止めて、あとはちょっとだけ編集してあげるだけなので、そんなに大変じゃない。 一番大変なのは環境を整えるところだったので、ちょっとここの話をしようかなと思ってます。まず、いろいろ必要な機材はあるんですけど、まず一つ目がマイクですね。マイクは、僕もともとポッドキャストやっててマイクあったので、買い替える必要は、買う必要はなかったんですけど、なんかせっかく始めるんだから、もうちょっとグレードのいいやつ買おうと思って、もともと Zoom H2N っていうマイクを、もう大学生ぐらいの頃から、多分、10年ぐらい使ってたやつなんですけど、まあ、それをやめて、ブルーってところのイエティっていうマイクを新しく買いました。で、まあ、これは値段的にも、機能的にも、本当にZoom H2N のさらに上っていう感じの機能というか性能のマイクで、で割といい値段したんですけど、まあ形から入るタイプなんで、マイクをブルーのイエティマイクロフォンってやつを新調しました。でそのマイクなんですけど、何も考えずに買うとこうテーブルの上に置くタイプのマイクなんですけど、マイク本体にこうアームを装着できるところがあるので、そのマイクアームってやつも一緒に買って、それを装着してこう口の近くにマイクを近づけやすい風にセッティングしてます。それが音周りですね。マイクとマイクアーム、これをまず買いました。で次がキャプチャーボードですね。でこのキャプチャーボードってやつ何かというと、ゲームって基本ゲーム機とテレビを HDMI とかでつないで映像と音がこうテレビに出力されてると思うんですけど、その間にかませる機械ですね。その間にかませて、それをさらに PC につなげると PC の方にゲームの画面と音が出力されると。で僕が買ったやつはエレガトゲームキャプチャー HD60S ってやつなんですけど、これは、PC にも音と映像を出しながら、そのまんま、ラグとかなしでテレビにも、同じものを出力できるってやつを買ったので、この PC に、映像と音を送り込むっていう、まあ、キャプチャーする機械っていうのをキャプチャーボードって言います。で、これを買いました。で、機材的にはもうこれでいけるんですよね。あとパソコンがあれば。ただ僕の場合は、プレイステーション4で遊んだり、スイッチで遊んだりって結構行ったり来たりするから、その都度、そのキャプチャーボードに HDMI 端子をつけたり外したり、モニターにもつけたり外したりするのはめんどくさかったので、ボタンを押すと、こう HDMI を1と2とか切り替えて、スイッチングできるハブっていうのを買って、で、キャプチャーボードと、ゲーム機の間にそれもかませてます。で、これによって、今日はプレステ4の方配信するぞってなったら、ポチってボタンを押せば切り替わる。で、スイッチまた遊ぼうって思ったら、ワンボタンで戻るみたいな環境にしました。で、買ったものはこれで全部ですね。まあ、あとはなんか細かい、HDMI ケーブルが短いからちょっと長いやつみたいなのは買ったんですけど、基本的には、本当に必要なのはマイクとキャプチャーボード。これがあれば基本的にはいけます。ただ僕はより形が入るタイプなので、マイクアームも買ったし、HDMI 切り替えハブも買いました。で、ここまで機材を買ったら、まあこれらを全部つないで、セッティングして、でキャプチャーボードは一応 PC 側にこう映像を出力できるんですけど、それを録画するソフトがいるんですよね。で、それが、OBS っていうソフトになるんですけど、これをインストールしました。で、この OBS っていうソフトは、録画もできるし、YouTube とか Twitch のアカウント登録すると、生配信もできるフリーのソフトなので、めちゃくちゃ便利。あと、これ多分使ってる人がめちゃくちゃ多いから、検索するとこう、使い方とかがめちゃめちゃリファレンス多くネット上にあるので、まあこれがほぼ一択かなって感じのソフトですね。で、あとはまあ録画した動画を編集する、 ソフト。最初 iMovie でやってたんですけど、無料の最初から入ってるやつ。なんかすげえ使いづらかったから、あの学生の頃使ってたプレミア、Adobe のプレミアをもう一回契約して、で、あとはその BGM とか効果音を入れる素材集みたいなサブスクのサービスがあって、で、エピデミックサウンドって言うんですけど、それも契約しました。これで全部かな。あとは、ゲーミングイヤホンも買いましたね。モニターから音出すんじゃなくて、ちゃんと録音でマイクで喋りながらやるってなると、自分の耳には、まあ、ヘッドホンかイヤホンでゲームの音を聞きながら喋らないと、マイクにもゲームの音が入っちゃうので、イヤホンを買いました。で、これもゲーミングヘッドホン持ってたんですけど、ヘッドホンってなんか長時間やると蒸れたり頭痛くなってきたりするので、まあ楽かなってことでゲーミングイヤホンも買いました。ゲーミングイヤホンは、どこだっけ？レーザーの、ハンマーヘッドってやつ買いましたね。これで全部ですね。買ったものと、あと構築した環境。で、これを購入したり、いじいじして、環境ができて、で、ここまでがすごい大変なんですけど、まあ、ここまですれば、あとは、ポチポチってやれば録画できるし、ポチポチってやれば、YouTube にアップロードできるしっていう感じになります。で、まあ、個人的にびっくりしたのが、最近の映像編集ソフトって、こう書き出すときに、YouTube にアップロードみたいな設定があるんですね。これ、知らなくて、最初、手動で書き出した動画を YouTube にアップロードしたんですけど、なんかちゃんと調べたら、書き出すときにこう設定があって、で、ポチポチって設定してアカウント登録しとくと、書き出しと同時に YouTube にもう上げてくれるみたいなやつがあったので、最近はそれでやってます。なので本当に、整えさえすればすごい簡単に配信できるようになるっていう感じになってます。で、実際にゲーム実況動画の配信をやってみた感想なんですが、まず思ったこと。喋りながらゲームをプレイするのがかなり難しいってことですね。なんか、まあ、人によっては簡単なのかもしれないんですけど、僕なんかもともと2つのこと同時にするのは結構苦手で、例えばテレビとか見てる時に話しかけられても気づかなかったりするんですよ。とか、まあ、なんか仕事しながら別のモニターでなんか映画流したりとかアニメ流したりとかする人いると思うんですけど、なんかそれも結構厳しくて、なんか同時に二つのことをするのが結構苦手なので、こう、すごい黙々とゲームをプレイするか、すごい喋ってんだけど、プレイがすげえ雑みたいな。なんかそのどっちかになっちゃってたんですよ、最初。で、それを、なんかマシなレベルまで持っていくのが結構最初は難しかったですね。なんか、何を喋ろうかって考えちゃうってたんですよ、最初は。だから難しかったんですけど、まあだんだん慣れてきて、で、まあ慣れてくると、もうなんか、考えてることをそのまま口に出すみたいな、なんか何を喋ろうかを考えることはあんまりしない感じで、もう考えてることをそのまま口に出す、うわーとか、うわーマジか死んだとか、あー悔しいみたいなことをこうただ口に出していけば、まあなんか基本的なゲーム実況動画にはなるなーということに気づいてからは、まあそれなりにこう喋りながらそれなりなプレイができるようになりましたね。ただApex Legends とかやるとやばいみたいな時は喋れなくなっちゃってこう無言になっちゃうみたいなのはまだありますね。ただまあ Apex Legends とかの有名な上手な人の動画とか見てても本当にやばい時って黙ってるんで、まあ、多分基本的にはみんな黙ってやりたいと思うんですよ。とか本当に集中すると喋れなくなるっていうのは多分みんなそうなので、まあ、あんまり気負わずに適当に喋りながらやるようにしてます。で、喋りながらプレイするのむずいなと思って、まあ、有名な、配信者の人の動画とか改めて見てたりするんですけど、やっぱすごいですね。チャンネル登録数が多い人たちは。なんか、まあ、もともとゲームが上手い人もいるし、まあ、そんなに上手くない人もいるんだけど、どちらにせよ、喋りがやっぱりすごい上手で、トークが面白い。っていうのがやっぱすごいなっていう、なんかどっちかですよね。多分めちゃくちゃゲームが上手いか ゲームのうまさはそんなどうでもよくて、まあ、うまいに越したことないけど、それよりもこう喋ってることが面白かったり、ゲームの魅力をすごい伝えれてるみたいな、まあどっちか、うまいかトークがおもろいかだと思うんで、まあ、僕はそのどっちに行けるのかみたいなところはちょっとまだよくわかんないですけど、まあ、改めて自分がやって初めてやっぱ喋りながらやるのってすげえんだなっていうのに気づきました。であとは結構 YouTuber とか見てると、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますみたいなことよく言ってるじゃないですか。てか常に言ってるじゃないですか。であれが僕前からいやもううるせえなと思ってたんですけど、あのこの言う意味が分かりましたね。これしてもらわないとなんか寂しいんですよね。なんか反応がないと、あの面白いのかな面白くないのかなとか、見てくれてる人いんのかなみたいな気分になってきて寂しいので、コメントだったりグッドボタンだったりチャンネル登録っていうのはもう目に見えて数字に出てくる分かりやすいこうリアクションなので、これもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいんだなっていうのを、あの自分がやり始めてから気づきました。だから自分がこうゲーム実況始めてからはおもろって思った動画には絶対高評価ボタンを押すし、あの何回か動画見てあ面白いなと思ったらもうチャンネル登録とりあえずしちゃう、あの面白くなかったら別に解除すればいいので、とりあえずチャンネル登録することでとかグッドボタン押すことでその動画作ってる人のモチベとか励みになって、まあ、さらに面白い動画が出てきたり長く続けてくれるってことなので自分はするようにしました。なので、もしこのポッドキャスト聞いてて僕のゲーム実況動画の配信見てくれた方はぜひあのチャンネル登録とかグッドボタンを押していただけると、モチベになるのでよろしくお願いします。そしてですね、まあいろいろこう、慣れてきて、ある程度動画も配信できるようになりましたってなったら、まあじゃあどのゲーム遊ぶのっていう問題がこう出てくるんですよね。でこれも個人的に結構むずくて、あの例えば骨太な RPG とか始めるともうクリアまで80時間とか行くじゃないですか。ペルソナ5とかすごい長いああいうゲームとか、でそういうゲームを始めると、まあ例えば1動画30分として、それがクリアするまで160本とかになっちゃうんですよ。でそれはなんか別にいいんですけど、続くのかなっていうのがあるのと、なんか途中でその長いゲーム飽きちゃったら最後まで頑張って動画あのクリアして動画配信すんのとか、辛いまま最後までやんのとか、いろいろ問題があるので、なんか長いゲームをやるのはちょっとリスク高いなとか大変そうだなっていうのでちょっと避けてますね。で、あと超難しいゲーム、あの赤狼とかデモンズとか、ああいう、まあ、死にゲーと呼ばれるゲームはもう同じところをずっと何回も何回も挑戦するから、もうなんか動画として成り立つのかみたいな感じの不安がちょっとあって、あと編集で頑張んなきゃいけない、そういうのは黙々となんか同じ敵をな畜生とか言いながらずっと戦ってる動画絶対僕だったら面白くないので、なんかその辺をこう編集でなんとかする必要があるなっていうので、なんか難しすぎるゲームっていうのもなんかちょっと今のところちょっと避けようかなって思ってますね。まあ、あとは編集をなるべくせずにこう録画したらそのまま出したいので、まあ、なんか区切りが短いゲーム、なんかステージ制とかチャプター制とか、まあ、そういうのがあれば、あの今日はここからここまでやるって決めて、でそれが終わったらそれをこう30分ぐらいにゴリゴリゴリっと編集すればいけるし、あのもう編集せずに始まりから終わりまでって決めちゃえば、もうそのまま取って出しでアップロードできるので、まあ、あと時間もあの減らせるので、なるべく編集はせずに出したいから、こう区切りが あるゲームの方がやりやすいなっていうのが一つ。で、あとはまあ、最新ゲームやるのか、そうじゃないゲームやるのかみたいなとこがあって、まあ、今んとこなんかあんまり最新ゲームをやるよりも、なんか自分が本当にやりたいゲームを落ち着いてやる方がいいかなと思って、あのスーパードンキーコングとかやり始めてます。まあゴーストオブツシマとかもやろうかなと思ったんですけど、 なんかクリアまでのレースみたいになりそうでちょっと嫌だったのと、すごい完全に初見の骨太なゲームをなんか配信やりしながらやると、なんか純粋にこう楽しめるのかみたいな問題が個人的にあったので、まあなんかめちゃくちゃ最新なゲームもまあやるかもしれないんですけど、なんかしばらくはちょい古めのゲームとかを懐かしみながらやるとかをやろうかなと思ってます。まあなんだかんだね、遊びてえなと思ったゲームを普通にやる、喋りながらやるのが一番いいので、まあ気負わずにやっていこうかなと思ってますね。で、ひとまず、この、エピソードを収録しているときは、アンタイトルとグーズゲーム、エイペックスレジェンズ、スーパードンキーコングがお品書きになってて、で、今日以降は、スーパードンキーコングの2を次は始めてみようかなと思ってますので、もし気になってくれた方は YouTube でチャンネル名アスヤで検索していただけると嬉しいです。はい、ということで、YouTube のゲーム実況動画についての話をしてきましたけれども、まあね、ポッドキャストをずっとやってたので、こう、録音する、収録する、配信するみたいな流れとしては慣れてたので、まあそんなにこう、新しいことやってるっていう新鮮味は、まあ正直そんなにないんですけど、まあただ、まあ、ポッドキャストもそうだし、YouTube もそうなんですけど、こう、チャンネル登録者数とか、再生数とか、また、ハッシュタグ使われたり、こう、シェアしてもらえたりすると、やっぱ嬉しいなっていうのがあるのと、アルテマトークも、この YouTube のチャンネルも、まだまだ始めたばっかりで、まあ、そんなになんか大量にユーザー数が、聞いてくれてる人がいるとか、見てくれてる人がいるっていう状態ではないので、まあ、その辺がね、こう、今後どんどん、たくさんの人に見て聞いてもらえるのを目指して頑張っていって、その数字がこうちょっとずつ増えていけば楽しいし嬉しいよなって思ってますので、ぜひこのポッドキャストともども、YouTube のねチャンネル、ゲーム実況動画配信のチャンネルの方もよろしくお願いします。アルテマトークでは皆様からのお便りを募集しています。ハッシュタグアルテマトークやメールアドレスアルテマトーク @gmail.com へ番組の感想や質問、話してほしいテーマなどを気軽にお送りください。ということで第20回はこれぐらいにして終わろうと思います。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さよなら。